第二テサロニケ書の福音第6回最終回です。恵みと平安の祈りという主題で第二テサロニケ書3章13節から18節です。今日の17節にこういう言葉がありましたね。ここでパウロが手図から挨拶を書く。これは私のどの手紙にも書く印である。私はこのように書くとあります。この手紙はこの部分だけがパウロの直筆のようです。その他の部分は第一も含めて口述筆記をしたのではないかというふうに考えられます。というのはおそらくパウロは目が弱かったんではないかというふうに言われるんですよ。考えられるのはダマスコ途上で天からの光に強く当てられてそれで目が見えなくなったというのがありますね。でもそれがダマスコに行ってから目から鱗が剥がれて目が見えるようになったということがあるんですけども、でもあれ以来パウロの弱さというのはこの眼病ではなかったかというふうに言う人もいるわけなんですね。それでテサロニケ書の第1も第2も誰かに筆記してもらった。ただこの最後の部分だけは自分の手で書きますというふうに断っているわけですよ。皆さんは最近手書きの手紙を書きましたか？うん、書いた人もいる。素晴らしい。他の人はみんな書いてないんですやっぱり電話が早いとかですね、それから電子メールとか SNS とかチャットだツイートだとかいろいろな方法が出てきて、今手紙を書くといつつかわからないというふうなことがありますので、速さを求めるときにはこういう手段が多く使われますね。チャットっていうのはペチャクチャペチャクチャという言葉の擬音語なんです。それからツイッターと言いますね。どうもね、外国の鳥はトゥイートトゥイートと鳴くらしいんですよ。日本ではどうですか？ピーチクパーチクって鳴くんですよね。外国語でトゥイートトゥイートなららしいんですね。それでツイッターというこの言葉が出ているわけなんですけどもね、まあ、いずれにしても意味のわからない無駄口という意味もあります。今年のサラリーマン川柳の中にですね、こんなものが一つ選ばれたんですよ。デジタル化しますと紙で通知するというのがあって、心はアナログ人間だということを表しているわけなんですけどもね、それからすると徳島刑務所の吉岡さんはすごいんですよ。まあ今は毎月じゃなくて2ヶ月か3ヶ月に一遍の更新になりましたけれども、便箋が7枚までの限定なんです。それ以上は書いちゃいけないそうなんです。そういう規則があって7枚毎回書いてくださるんですけども、全部手書きです。すごいです。そしてほとんど誤字脱字をしないんです。書き直した跡がないんですよ。ただ検閲がありますので、ところどころ真っ黒に塗られているところはありますけれども、ほとんどね、書き直しなしなんです。相当の集中力です。すごいなと思うんですね毎回。で、私はそれを教会のホームページに上げるためにパソコンに移すんですけれども、その作業だけでも7ページはね、2時間ぐらいかかります。書いてから全部検索すると変換が間違っていたりですね。とにかく7ページを手書きというのはすごいですね。で、それに対する返信は私はパソコンで書くんですよ。そして何度も書き直して、で最後に署名のところを手書きするというふうなことで、毎回思います。吉岡さん、手書きじゃなくてごめんなさい。私もやっぱアナログ人間なんですね。自分ではパソコン使ったりタブレット使ったりしているつもりですけども、心はやっぱりアナログだなというふうに思います。本当に頭が下がるわけなんですね。さて、そのような部分を含む今日の聖書箇所なんですけれども、今日は最終回ということで、お手元の週報をご覧いただけますか。そのコラムのところにテサロニケ書の福音公開説教一覧ということで、聖書箇所、タイトル、それから日付を書きました。そうしたところ、なんと第一テサロニケ書の最初の説教は今年の4月3日です。今日は10月9日ですから、半年かかって第一第二のテサロニケ書を読んだことになるわけですね。 テサロニケ書というのはどういう手紙なのか。ピリピ書は喜びの書簡と呼ばれますね。テサロニケ書はどうでしょうか。そういう意味では感謝の手紙ということができるんです。それで第1回目は今年の4月3日、感謝の手紙というタイトルにしてお話をしました。じゃあパウロさんは何に感謝しているんだろうというと、2回目のところでそれが明かされるわけですね。神に愛され選ばれるという主題でお話ししましたけれども、そうなんです。テサロニケ伝道はわずか3週間だったらしいんです。その後でユダヤ人による暴動が起きますので、次の町へ逃れなければならなかった。そういう状況だったのに、しかしテサロニケ教会がこのわずかな期間で誕生している。救われる魂がどんどん起こされている。本当に感謝だなという思いがこの手紙を書かせているということがわかりますね。そしてこの第一の手紙は8回目の喜びの方程式というお話で締めくくりました。ここでパウロは言っていますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言っています。感謝の手紙と言われる面目約定のところなわけなんですけれども、そういう意味で今日の歌詞は、まあ、いわばですね、テサロニケ書の恵みのコンデンスバージョン、圧縮部分ということができると思うんです。それで2通の学びと重ね合わせながら、この半年間の恵みをご一緒に振り返りたいと思うんですね。まず今日の13節にこのようにあります。兄弟たちよ、あなた方はたゆまずに良い働きをしなさい。このたゆまずというのは24時間ぶっ通しという意味じゃないんです。これはくじけないでという言葉なんですよ。パウロも実はくじけそうに何度もなってるんです。でも第3回目でパウロは言ってますね。無駄ではなかったと言っています。小アジアでの伝道をしていたパウロにマケドニア人が夢の中で現れて、こちらに来てくださいとパウロを呼んだんですね。あ、これは聖霊の導きだという思いがして、彼は小アジアからギリシャに渡るんです。ところが導きであるにもかかわらず、行く先々で暴動ですよ、迫害です、困難です。幾多の伝道困難に遭遇したわけなんですね。でもそれらすべては無駄ではなかった。ピリピにも教会ができ、テサロニケにも教会ができ、ベレアの人々は本当によく聖書を読んだ。無駄ではなかった。そのようにパウロは実感を持っているわけです。だからどうぞくじけないでくださいと呼びかけているわけなんですね。そして絶えずに良い働きをしなさいと言います。この良い働きという言葉なんですけども、これは同じパウロが書いたガラテヤ人の手紙の一節を思い起こさせるんです。このように書いているところがあります。私たちは善を行うことに産みつかれてはならない。たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる。だから機会のあるごとに誰に対しても、特に信仰の仲間に対して善を行おうではないか。ご覧なさい、私自身今筆を取ってこんなに大きい字であなた方に書いていることをと言っています。今読んだのはですね、ガラテヤ書の6章の9節から11節なんですけども、やっぱりここでも最後にパウロは自分で筆を取って書いているんですね。しかも目が悪いもんですから大きな字で書いたというわけなんですよ。だからその良い働きをくじけないで続けてください。第一テサロニケの第5回目でですね、神の道路者ということで私たちは学びました。信仰と愛に生きようとするあなた方は神の道路者なのですとパウロは励ましているわけなんですね。ですから今日の歌詞でもパウロは人々に励ましているわけです。それから14節15節に少しく厳しい言葉が書いてありましたね。もしこの手紙に記した私たちの言葉に聞き従わない人があれば、そのような人には注意をして交際しないがよい。え、 思いますけどもね。彼が自ら恥じるようになるためである。しかし彼を敵のように思わないで兄弟として訓戒しなさいと言っています。聞き従わない人というのは誰かというと、先週学びましたけれども、働かないで旗迷惑ばっかりしている浮き足だった再臨論者だということを言いましたね。主が来られるんだから仕事なんかしてる場合じゃないというふうにことで、職から離れたりしないで、むしろそういうような人たちとは交際するなと言っています。これは破門しなさいという意味じゃないということを前回見ましたね。交際しないというのは一緒になってワイワイと騒ぐことをしないようにという意味だということを見ました。じゃあ何をするのかというと、むしろ訓戒しなさい。訓戒、怖そうですね。でもね、これは処罰をしなさいということではないんです。あるいは新改訳だと戒めなさいとかですね、他の訳ですと警告しなさいというふうに訳されているところなんですけれども、この訓戒という言葉のもともとの意味はですね、心に置く、あるいは心に据えるという言葉なんです。何を置くのかと思いますよね。それはパウロたちが伝えた神の福音なんです。そのことが16節で書かれているわけですよ。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和を与えてくださるように、主があなた方と一同と共におられるようにと言っています。この平和平安ということがとっても大切だ。私たちはこれをいただいて信仰が成長していくわけなんですけれども、第二テサロニケ書の冒頭でパウロはこのことを言っていますね。信仰の成長ということを2通目の手紙で言っていますけれども、御言葉を信じて主にしっかりとつながるとき、信仰は神様が成長させてくださる。これはイエス様が言った言葉とぴったり合っていますね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私にしっかりつながっていなさい。そうするときに私たちは本当の平安をいただくことができる。そして信仰を成長させることができると言ってますね。つながってなさいということなんです。そしてここで平和と訳されている言葉は平安という言葉、あるいは安心という言葉と同じなんです。そしてユダヤ人が使っているヘブル語では何でしょう。シャロームなんです。このシャロームは戦争や争いのない状態だけではないんです。心の中に魂に揺るがない平安、安心がある状態のことをシャロームと言うんです。ですから現代でもユダヤ人はこんにちはという時にですね、シャロームと言うんです。別れる時はどうか、私たちはさようならって言いますけども、シャロームなんです。会う時も別れる時もシャロームなんです。平安を祈るんですね。大きな神様からの安心を祈るということです。そしてこの魂の平安に本当に必要なのは主が共におられることなんだ。そして私たちは主に祈って主との会話を楽しむものなんですね。祈りを楽しむもの。ですから第二テサロニケの4回で祈りの力ということを私たちはご一緒に見ましたけれども、祈りの力はどこにあるのでしょうか。祈りの力は人間にはありません。祈りを聞いてくださる方、祈りに応えてくださる方に力があるんです。だから誰が祈るかということよりも、まず私が祈るんです。誰か力のある人に祈ってもらうとかですね、権威者にお祈りしてもらわないと効き目がないとか言うんじゃないんです。私たちは力がないんです。聞いてくださる神に力があるんですよね。なぜか、私たちは神の家族とされているからなんです。ですから主が再び来られるまで真の再臨信仰に立ちましょう。これは十字架の贖いによって神の家族とされた私たちには大きな安心が与えられているんです。そしてその大きな安心を持って今神を愛し人を愛すること、それが大切なことだ。主が来られてから平安安心が来るんじゃないんです。今私たちは神の家族とされていることに大きな平安をいただいているということをパウロは語ったわけなんですね。さて昨日会社でこんなことがありました。会社にたった一人だけクリスチャンのタクシードライバーが来るという話を何度もしてますけども、例によって彼は昨日来たんですよ。 そしたらね、今日信徒説教者として南三陸の教会でお話をすることになっているんだそうなんですけども、今ルカ伝をお話ししているって言うんです。受胎告知の場面のお話をしなくちゃいけないんですって言うんですよ。でその時に御使いは、生まれ出る子は神の子と唱えられるとマリアに語ったとありますよね。で彼の質問はこうなんです。この時御使いは神の子と唱えられると言ってますけれども、神の子ですと言ってませんよね。このことをどう説明したらいいでしょうかと聞かれたんです。それで私は逆に聞いてみました。私たちはイエス様を救い主キリストと信じるとどうなりますかって言ったら、彼は救われて神の子とされますって言うんですよ。そうですね、その通りなんですよ。私たちは神の子とされる。イエス様は神の子、私たちは神の子、同じですかって聞いたら、ってじゃあ私たちは神の子とされて神となるんですかって聞いたら、ああ違います、それは違いますって彼は言うんですね。じゃあどう違うんですかって聞いたら、どう違うんですかって逆に聞かれてしまいました、ね、これは私たちは神となるんじゃなくて神の家族の養子となるということなんです。それはパウロ自身が言葉をちゃんと使い分けてるんですよ。神の子、神の養子、私たちは神の家族の養子となるというふうにちゃんと言葉を使い分けているんですね。例えばガラテヤ書の中にこういうところがあるんですけれども、しかし時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになった。それは律法のもとにあるものを贖い出すため、私たちに子たる身分を授けるためであった。これは子たる身分とありますけども、養子という意味なんですね。このようにあなた方は子であるのだから、神は私たちの心の中にアバ父よと呼ぶ御子の霊を送ってくださったのである。したがってあなた方はもはやしもべではなく子である。子である以上、また神による相続人である。このように神の子と神の養子ということをパウロはきちんと言葉を使い分けているんです。私たちは神になるんじゃないんです、でも神の家族になるということを話したら、それ明日どのように言ったらいいんでしょうかって言うんですね。だからそれはですね、教会学校の子供に理解してもらえるならば大人の人たちにもちゃんと通じますから、こんな風に言うといいですよって話したんですけどもね。はい、猫の子は猫、犬の子は犬ですね。じゃあ人の子は人です。じゃあ神の子は神じゃないですか。だから私たちは神になるんじゃなくて神の家族の養子になるんです。別に私たちは神になる必要はないし、また神になることもできない、でも神の家族と一緒になるんですって言ったら、わかりました、それ明日話しますとかって言って帰っていかれたんですけどね。同じようなことがね、私たちとペットの関係にも言えますよ。家の中にペット飼ってる人ね、それは人間になりますか？ならないんです。でもですね、なんか自分が人間になったような態度なんですね。自分のご主人以外はね、自分が2番目に偉いっていう感じ。たまにはご主人をつついたりね、噛んだりするけど、別に人間になるわけじゃない。でもね、それだけ愛されているというね、大きな確信、安心を持っているんですよね。まさしくこれだなと。私たちは神になるわけじゃない。でもイエス様の贖いによって神の家族にされている、そのことに大きな安心を覚えていいんだという。実はパウロはテサロニケ書のほとんど冒頭でこのことを言ってるんですね。第2回目に神に愛され選ばれるという題で、1章の4節から10節までご一緒に見ましたけども、パウロはここで大切なことを言っています。あなた方への愛と選びは神様によって始められたんだ。神様が始めた以上、神様が完成する。安心していなさいということを語っているんですね。テサロニケ書は本当に神様の御心を、パウロはこの生まれたばかりのテサロニケ教会の人々にですね、安心していなさい、あなた方はもうすでに神の家族とされているということを 伝えているわけなんですね。今日は恵みと平安の祈りという次第でお話ししましたけれども、困難の中にあっても浮き足立つことなく、主イエスによって神の家族、兄弟姉妹とされている平安に感謝して歩みましょう。パウロも大きな手書きの文字で祝福を送っています。それがこの最後の言葉ですね。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方一同と共にあるように。パウロの恵みと平安の祈りですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、テサロニケの人々への手紙は励ましと訓戒に満ちていて、揺れ動く現代への手紙でもあります。私たちも御言葉をしっかりと心に据えて、どんな時も神の家族としての限りない平安と恵みのうちを歩むものとさせてください。御子イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。